スは
ジャムパロディ。
皆さんこんにちは、引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年1月の20日土曜日でございます。気温は8度といったところでございましょうか。でも8度っていうとまあまあ低いところと比べれば若干暖かみがあるような気がいたしますが、僕今芯から凍っておりますよ。はい、やっぱりお布団をかけずに眠ってしまったんです。不意な寝落ちですね。寝落ちによってもう朝本当に凍りつくぐらい寒かったのでございました。凍りつくくらいですから、今もなんだか体の芯が、はい、凍っているような感じがしてなりません。でもこの放送を始めてからはもうだんだんポカポカになってまいりました。それぐらいこの放送は僕をポカポカにさせますよ。そうなんです、やっぱり熱を帯びますね、喋ってますと。喋ることによって、はい、体の芯が寒くなっているのが改善されます。そういうことでございますから、はい、本日も引きこもりスアワー熱を帯びて放送させていただきたいと思いますからね。でもそうなんです、お便りをいただいてないので何のお話しようかなっていうところをすごく困ってます。じゃあ最近のちょっと僕の恥ずかしいお話、それを言わせていただきましょうか。実は僕、はい、お風呂に最近入れてないんですよ。本当はエブリデイお風呂に入るっていうのは好きで入ってたのですけれども、もう最近本当に忙しくて、なんと、はい、最長では2日入っておりません。最長では2日、はい、そして1日おきっていうのが普通になっております。やっぱりちょっとそれだと汚いっていうところ思われちゃいます。でも本当にもう忙しくてパニックになるくらいなんですもの。そういうように言わせていただきたいと思いました。はい、そういうように。皆様はでもどれぐらいのペースでお風呂って入られます？僕は毎日ですけれども、僕の家族、はい、お母さんとかは2日に1遍で大丈夫っていうようなペースでした。ですから皆様はお風呂に入るペース、これってどれくらいっていうのをお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。やっぱりエブリデイでしょうか。そこが気になって仕方ございません。でも本当に2日で1遍でいいっていうことを聞いてずっと育っていたので、そうなんですよ、2日に1遍っていうことが別に不思議じゃないんですよね。でも僕はそれでも成長してから、いや毎日入りたいから毎日入らせてっていうことをお願いして毎日入れるようにはなりましたけれども、そうなんです、幼い頃には2日に1遍そういうようなペースでございました。とのことでございまして、そんなお風呂話題でございましたよ。お風呂話題で、はい、あとはお風呂のお湯ってどれぐらいのペースで買えます？まさか毎日新しいお風呂それになさいます？それとも2日に1遍です？ それとも、それとも、もっともっと長い期間です？そこも気になりました。お風呂のお湯の水の入れ替え、これも何日くらいでされるかをお教えいただけますと嬉しいです。どなたかよろしくお願いいたします。そういうことでございまして、もうもう冒頭から疑問疑問の、はい、二文字でございますよ。もうもう疑問疑問だらけでございました。ではでは、本日も引きこもりサワー行ってみましょうかね。冒頭のお話もやっぱりお便りがないとなかなか厳しいところありますね。じゃあじゃあ行きますよ。はい、まずはまずは、昨日もやっぱり YouTube へのコメントをいただけましたから、ハリリンさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。そのやっぱりそうですね、いっぱいいっぱいいただきましたが、一番気になりましたのは、はい、そのやっぱりその僕のコロナに対する認識、そこに対して実際はこうだよみたいなことをお教えくださいまして、ありがとうございます。そういうことが気になりましたならば、やっぱり YouTube のコメント欄は必見とさせていただきたいと思います。何せハリリンさんは医療の最前線で活動されていらっしゃる方ですからね。そうした方のお言葉を聞くことによって本当のことがわかると思います。本当のことがですので、はい、皆々様もぜひとも YouTube のコメント欄をご覧になって、あーそうなんだっていうことを、はい、改めて認識していただきたいと思いました。とのとのことでして、改めましてハリリンさん、 YouTube へのコメントをありがとうございます。そういうように言わせていただきたいと思いましたよ。じゃあじゃあですよ、じゃあじゃあお便りもないので、次のコーナーに行かせていただきましょうか。次のコーナーに、はい、行かせていただきます。今日はもうもう本当に、まあ久しぶりの短めですよね。それは思います。それぐらいのペースでいいんじゃないのっていうことでございますよね。じゃあじゃあ行きますよ。はい、行きます。僕の昨日の夕飯はお豆腐大学芋でございます。それというのもこちら、はい、じゃーん、もうもうもうもう、はい、お豆腐にもうもうこれでもかっていうぐらいの大学芋をどっしゃりと乗せさせていただきました。ただこの大学芋、なんとあれなんです、自然解凍を30分してから食べてねっていうような大学芋だったんですよ。ですからレンジでチンするんじゃないんだっていうところに思い切り僕は驚きました。はい、そうなんです、そうなんです、自然解凍なんですよ、自然解凍ですから。それに気づいてませんでしたので、自然解凍で30分っていうのをちょっと待ちきれずに、もうもう僕そのまま、はい、自然解凍せず食べちゃいました。はい、でもでも普通に美味しいです。普通に特にカチコチっていうこともなく普通に食べれましたよ。はい、ですから美味しく食べられましたと言わせてください。はい、蜂蜜の甘みがお豆腐と絡まってとってもとっても美味しく、お豆腐大学芋を食べることができました。そういうように僕は思った次第でございます。特に自然解凍しなくてもそのままでもまあ食べれるよっていうような感じですかね。はい、でも きっと自然解凍した方がより美味しさは増すのじゃないかなとは思います。はい、そうは思いますので、もしもこの同じ大学芋を買われた方がいらっしゃいましたら、レンジでチンするんじゃないんだよっていうところはお気をつけいただきたいと思います。はい、自然解凍だよっていうところを改めて言わせていただきます。はい、その点だけはお気をつけくださいね。それによってなんて言うんですか、やっぱり食べる時間帯が変わってきちゃいますからね。でもレンジでチンしても美味しくなるんじゃないかなとかは思いました、とかは思いましたが、ビニールごと入れちゃダメとも書いてありましたから、ビニールごとはやっちゃダメですよ。多分ビニールがくしゃくしゃになっちゃうと思いますからね。とのことでして、美味しく食べることのできた大学芋お豆腐でございました。でもなんで大学芋って大学芋っていう名前なんです？さあさあさあさあさあさあさあ、これ不思議でなりませんよ。なんで大学ってつくのか。なんかあの大学生がおつまみで食べたりするから、おやつで食べたりするからですかね。なんなんでしょうね、大学芋。大学芋もしくはお芋がそれなりに成長したことによって進学できるほど、はい、大学っていう場所に進学できるほどのなんて言うんですか、味わいをつけられることによって大学芋。僕は言ってることが自分でもよくわかりません。そういうように感じました。ですからなぜ大学芋は大学芋っていうのか、それをお教えください。はい、これまたお便りお待ちしております。大学芋の真相を僕にお教えください、とのとのことでございまして、今日は疑問の残ることだらけでございました。さっきでも僕何の疑問を皆様に投げかけましたっけ。お風呂ですよね、お風呂。お風呂の真相もお待ちしております。そういうことでございまして、はい、美味しく食べられましたお夕飯でございました。じゃあじゃあ行きましょうか。なんだか今日は本当にトントントンですよね。でもこれぐらいのトントントンがこの引きこもりスアワーの普通なのでございますよ。ですからいつもがむしろちょっとびっくりするほど長くなっていたっていうところなのでございます。ですからですから、この普通のもの、普通のバージョンにどうか慣れても見てくださいませ。これでも一生懸命さは変わりませんからね、僕の一生懸命さは。はい、もう魂は削ってますよ。こういう風になんか話す話題そんなにないよねっていう中でも、だからこそ話すことをいっぱいいっぱい考えているので、もうめちゃくちゃエネルギーと魂を削っております。そういうことでございまして、じゃあじゃあ行きましょうか。もうお次のじゃあコーナーに、はい、お次はお一言お便りのコーナーとなります。それでは行きますよ。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。三ピアさん、またまた新しいお一言いっぱいいっぱいありがとうございます。ですからまたまたのあまりのいっぱいに本当にいつもいつもすごいなって感心してますからね。はい、本当にすごいなって思います。もう毎回毎回新しいそのお一言をいっぱいいっぱい 生み出されるのでございますからね。そんな生み出されたまたサンピアさん語録を拝見したいと思います。じゃん。これは比較的ご説明簡単なんじゃないかなって思う、そんなアレンジ言葉でございます。はい、アレンジワードでやっぱりアレンジはされていらっしゃいます。はい、どんなアレンジかと申しますと、語尾に僕がつくようなことになっております。語尾に僕っていうことは、はい、引きこもほにゃあわのほにゃの部分でございますよ。これがつく次第でございます。はい、つく次第で、じゃあ冒頭何がつくのってなりますよね。冒頭はこれ挨拶でいいんですかね。フランスの挨拶、そういう風に僕は考えてますが、間違ってたら教えてくださいませ。間違ってたら、僕の中ではフランスの挨拶として、はい、ほにゃほにゃるの、はい、ほにゃほにゃるのっていう風に僕の中では挨拶で頭の中に刻まれてます。ほにゃほにゃるの、どうですか、なんとなくわかります、ほにゃほにゃるの、もしくはほにゃほにゃるでございますよ。はい、そうでございます。どっちかっていうと僕はルノーですね。ルノーがつくのが僕は挨拶っていうように考えてますけれども、ルで終わる場合は何なのでございます。ルで終わる場合もご挨拶なのでございます。そこもまたまた疑問でございますので、ルで終わるのとルノーで終わるのとでは、はい、何が違いがあるのかを教えてくださいませ。よろしくお願いいたしました。またまたの皆様への、はい、ご質問でございますよ。はい、そういうご質問に皆様は答えてくださいませんと寂しいですからね。泣いちゃいますよ。そうなんです、そうなんです。毎日のように僕皆様に疑問は投げかけてるじゃございませんか。ですから、その疑問に少なからず答えていただけると嬉しいばかりでございます。はい、もう本当にもうエブリデイ疑問だらけでございますよ。世の中って疑問が多いな、そういうように思います。まあまあ、それらは検索しなよって言われちゃうかもしれませんが、検索するとやっぱりなかなかその頭に体に、はい、染みつかないのでございますよ。検索したことってなんかすぐ忘れちゃいがちになるので、ですから皆様からお便りとしていただくと、ああそうだったんだっていうことを改めて分かって、さらには、はい、頭にも残りやすいと思いますからね。ですからお便りを僕は募集させていただいているのでございました。皆様のお優しいそのお気持ち、お心に甘えさせていただいて、お便り募集させていただきます。はい、ルで終わるのとルノーで終わるの、どっちがどっちで、どっちがどっちなのか、はい、そして僕がルやルノーを言ったということはですよ、はい、冒頭につくのはそのそれを外した言葉なのでございますよ。はい、つまり外して、一番最後の語尾の部分を外して、そして僕に付け替えてください。そうすると本日の一言が完成です。完全に、はい、完全に完成でございます。それによって、はい、本日の一言をもう一言一句当てられる可能性がかなり出ましたよね。 フランスのご挨拶、皆様わかりますよね。なんとなくは。さすがに僕でも知ってるぐらいですから、有名ですからね。はい、有名ですからご存知だと僕は信じます。とのことでして、じゃあ行きましょうか。ああそうでしたそうでした。この一言をいただいて僕が感じたのは、まずそうですね、なんでしょうね、まあまあやっぱり不思議なお一言だなっていうのは思いましたけれども、なんか軽快に僕に挨拶をしてくださってるようで、なんか気持ちのいいお一言だなっていうような感じはいたしました。ですから僕もご挨拶させていただきますよ、こんにちはみたいな。でもこれってあれなんです、フランスのご挨拶っていうのは、これは何時に使われる挨拶なんです。そこまでは僕なんか存じておりません。はい、なんか夜っぽくはないですよね。夜っぽくはなんとなく日中のような気がいたします。ですからその使われる時間帯もお教えいただけますと幸いです。いっぱいいっぱい僕は募集させていただきましたよ。それに皆様はどうやってお答えくださいますでしょうか。もう期待に胸膨らみますからね。それなのにお便りがなかったら僕はってなっちゃいますよ。もう声も出ないぐらいに、はい、声も出ない、そんな泣き方になっちゃいますからね。よろしくお願いいたしますね。じゃあ行きましょうか。サンピアさんの一言、じゃあ行かせていただきますよ。それでは行きます。ではサンピアさんよりの一言どうぞ。ボンジュリース。
ジャムポロリ、
バイバーイ。